藤田純の飲むしかないだろう。はい、皆さんこんばんは、藤田純です。藤田純の飲むしかないだろう、6月12日日曜日ですね。今日は、おなじみの小林理事長にお越しいただきましてですね、いろんな話を久しぶりにさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。
藤田純の飲むしかないだろう、酒どころ伏見からお送りしています。
平田グループ代表の藤田です。この度株式会社ことぶき精密と経営を統合し、樹脂成形金型の設計製造修理や15トンから850トンまでの茶室成形機を配備し、お客様の多様なニーズに応えられる体制を強化しました。プラスチック製品のことなら平田精密まで。藤田純の飲むしかないだろう。はい、それでは本日のゲストですね、小林理事長です。
どうもこんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いします。
ご無沙汰しております。
でも2ヶ月ぶりぐらいですね。
そうですよ、
ね、
本当に、ね、でもまあフェイスブックで拝見してる
ので、ね、
そんなに久しぶり感はないんですけど、
まあ、でもリアルでお会いするのはね。
そうです、本当に、はい、まずは、
はい、まずは
乾杯しまし
ょう。乾杯しましょうね、
はい、今日のビールも朝日スーパードライドライということです、はいはい、ではご無沙汰します。
乾杯。
乾杯。痺れますね。
うまいですね。
うまいですね、
はい、
もういや嬉しいです。僕理事長と久しぶりの飲み会ができて、
はい、
ここラジオリビング FM でですね、今日は何の話をしようかと思ってたんですけど、
はい、
実はこの前ベトナムに出張行ったじゃないですか、
はい、
で、ある有名な、会計事務所さんの、
はい、
日本人スタッフの方と飲み会やったんですよ、うん、飲み会ですから食事をしたんですけど、うんうん、そしたら2人来られたんですけど、
はい、
1人の方はなんと昔中小島に住んでら
っしゃった。おお、すごい。いや、いや、まあ、もちろん日本の方ですよね。
そうです、は
い
はい、みたいな中小島ですか俺漢方薬屋さん知ってますよみたいないや、そういう問題じゃないんですけど、みたいな流れになって、
はい、
いや僕今ラジオやってて、はい、藤田さんどこやってるんですか、
はい、
ご両前ですよと、
はい、
みたいな。
向こうそうなんですか、すごいすごい。
誰とやってるんですか、はい、あの悩町商店街知ってます、はい、もちろん知ってます、はい、小さい頃しょっちゅう行ってましたよ、大手筋から
悩
町から龍馬通りからってあ、この U 字ラインですねとか言って、はいはい、藤田さんなんで知ってんの。いやだから僕そこら今裏町から知ってるんですよみたいな
そうなんですか。
そうなんですよ。
へえ、
ハノイでですよこの話。
すごいね。
まさかそんな話になると思わなかったからびっくりしてて、
うん、
でもう一人いたん で、
うん、
でその人もこうなんか興味ありげで、
はいはい、
僕実はハノイに来る前住んでたところ、うん、丸太町なんですね
京都ばっかりはね。
嘘って言って、俺丸太町でラジオやってたのよって、うん、ちょっと前まで、
はいはい
はい、で今は桃山五稜前なんだよって、うん、はいはい、そんなことあります。
すごいですね、二人とも。
二人とも、
はあ、
二人と飲んで二人とも京都なんですよはあみたいな流れで、いやあれは怖かったですね。こんな偶然あるのかぐらいに、
ねえ、ハノイで、
ハノイで、
はあ、
もうそのまんまだから盛り上がりすぎちゃって4時間ぐらい飲みっぱなしで、うん、次の日えらいことになっちゃったんですけど
すごい楽しいことです。すごい偶然ですね。
そうですよ、うん、だから僕本当に京都で住んで、そこから KBS やって理事長と出会ってなかったら、うん、はいはい、全く盛り上がらない会話ですから。
そうですよね。
いや怖いっすよ、
ね、え、中小島で何っていう感じですよね。
中小島、
ね、
普通分かんないですからね、中小島は、ね、
分かりませんね、はい、
漢方薬なんか絶対分かんないですから
私はまだ一回もお会いしたことないです
け
どね、
私もないですけど、はいはいはいはい、いや本当にこんなことがあったんですよ。
ああ面白いね、すごい偶然。
そう、ハノイでもう理事長の顔がバッて頭に浮かびましたから
ありがとうございます。
こんなことあるんだみたいなですね、
その割は電話とかなかったですよね
それからもうねもうフラフラでだからね、ちょうどね、また泊まってるホテルが、はい、ベトナム系のホテルなんですけど、
はい、
その地下にバーがあって、でそこがの店がその日本人の方が経営してるんですよ。
ほう、
だからもうその食事会を飲み会終わってホテル帰ってくると、うん、ついついそこに引き込まれちゃって1時頃まで飲んでるんで、もう大変なんですよ朝が。
そうですか。
だからもう理事長に連絡したくてもできるような体調になかったです
なるほど、なるほど、分かりました。
生きることが大変でしたね。
分かりました、
日本にいる時以上にしんどかったかもしれないですね。
でもなんかお元気そうですよね。なんか行って帰ってきてすごいエネルギーがチャージされましたか。
あの3日間あの東京のホテルで隔離生活あってですね、あそこでこう体調戻した感じです元にね。
なるほど、
でも一歩も出れないんですよやっぱり。ドアホテルの部屋のドア開けるとあの朝と昼と夜弁当が置かれてて椅子の上に、それを取って食べて食べ終わったらそれ食べたやつそのまままた外にゴミとして出すみたいな。
なるほど。
ただ便利なのがウーバーイーツ頼んでいいんですよ。
ああなるほどね。
でウーバーイーツってあれ別にレストランだけじゃなくて、コンビニもできるんですよ。だからそのコンビニでお味噌汁とあの、あのお湯入れて作るやつとか、僕マヨネーズさえあれば何でも食える男なんで、マヨネーズとか、いろんなもの頼んで1日目に配達してもらったんで全然何にも困んない。ただお酒だけは飲んじゃいけない。
なるほど、ね。まあ、それはそうですよね。3日間だけですからね。
そうなんですよ。ただあれすごいのがあのいつもう時間不定期に電話かかってくるんですよ、その、登録してある、
で、どうですか
今からあのカメラが作動して、進んで、顔をずっと映し続けてくださいって言ってでずっと30秒間映して、はい終了しますみたいな。でその間に本人かどうかっていうのと今どこにいるかっていうのを住所調べられて、
ああなるほどね、 GPS でね、
GPS
で。それは真面目な顔をしないとダメなんですか。
いやそれは関係ないです、それ俺だからちょっと結構笑ったり途中から反応あるかなと、真面目な顔してくださいとか言ってくるかなと思ったら全然ないんで、それ大丈夫なんですけど、
まあ、時間は稼いでるだけですよね。
そうですそうです、
ね、30分ね、
あの位置情報で。
なるほど。
で最後3日間終わって解放されたんですけど、多分手続きがね、あの遅れてたんでしょうね、で東京で駅の近くで解放されて、すぐ京都に戻ってきたら、京都 の, あのイオンあるじゃないですか、でイオンでちょっと買い物をしてたら、かかってきて、と思って、でイオンでまたこうやって一人でこうやって顔を映してたのスマホで自分の顔、でみんな通りすがる人、何やってんのこのおっさんみたいな顔 で, でこうやってみたら、あなたの位置情報がおかしいです、契約内容と異なっておりますみたいな、契約違反の可能性があるので連絡をお待ちください。いやあんたらの手続きが遅れてんねんみたいな感じで、ね、
なるほどね、
まあそれでよかったんですけど、そんぐらいやっぱり厳密ですよ。でね、そのホテルの隔離の3日間は撮影とかしちゃいけないみたいな、
あホテル内の自分の撮影とか
はしちゃいけない、それをあの撮影はしていいんですけど、あの SNS とかに上げちゃいけませんと。なるほど。だからあの3日間のタオルも全部、水も全部揃ってるんです。入った時にはもう3日分の水からタオルからが全部あるんで、だからもう3日間はもう人と会わなくてもいいような状況になってるん
ですね。なるほどね。
で実はその経験がしたくてワクチン打たずに行ったんですよね3回目を
なるほど、
ね、でこの前3回目打って、
あの大変でみたいですよね。
大変ですよ、最初ファイザーファイザーだったんですね、去年、何にもなくて、本当これ入ってるのかな息ぐらいの感じだったで、で今なんか京都でモデルナが余ってるみたいなニュース、
そうですね、
あったじゃないですか、で病院に調べたら、その日在庫があるものを打つので、指定はできませんみたいな、まあそうなんだろうなと思って、でもう本当にそのままモデルナで来たと思って、そしてまあ1日目は来ないんですね、打ったらすぐ夕方だったんですけど、じゃあこれならちょっと飲んじゃってもいいかなと思って家でちょっと酎ハイとウーロンハイ 2,3 杯ですけど飲んで寝て起きたらもう来てるんですね、筋肉痛と。理事長何回
打たれました？私3回打ってもらって、
どうでした3回目。
3回目はね、あのだから3回目打った日の夜飲み会があってあの普通に飲んでまして
やっぱりそうなんですよね理事長もね、
それで明くる日なんか来るかなと思ったらどうもなかったです、あの打ったとこだけがあの結構痛かって腕が、
それだけ、
それだけ。
モデルナですか？
ファイザーファイザーファイザー、
ああ、だからかもしれないですよ、
だから2回目は私結構来たんですよ。
あ逆に、
2回目は38度6分ぐらい出て、3日間ぐらいもう体がだるくて仕方がなかったですけどね。
あそうですか、だから僕はその3回目でやっと来て副反応を味わうことが初副反応、ただ39度まで出てですね、
それで何日間で回復しました？
2日で、で3日目の朝はもう発熱はなくってちょっとだるかったですけど、でちょうど土日を全部予定なくしといたんで、ちょうどその土日で終了してみたいな、 でもあれ結局そう、僕コロナになったじゃないですか2月、
はいはいはい、
このコロナよりしんどかったですよワクチンの方が、ね、コロナただコロナはあの咳とか喉の痛みがあったんですけど、発熱とか倦怠感は全然楽で、逆にワクチンの副反応がきつかったですね。
まあだから2回されてたので軽かったんですね、症状は多分。
かもしんないですね。だからただね、結構僕あの今医学のラジオやってるんで、はいはいはい、そのためになるようにですね結構自分でこうチャレンジしてるとこがあって、うん、ファイザー9月に打ったんですよ2回、
はいはい、
で、2月5ヶ月後に、うん、抗体の定量検査を受けたんですよ、
う
ん、
はいはいはい、
で東京の銀座で前から行ってるところなんですけど、うん、そうすると先生に呼ばれて、福田さん抗体の数ってその3000、
うん、
平均値は3000ですと。ただしこれ3000がいいのか200はダメなのか1万はすごいいいのかがはっきりしてないって言うんですよ、
うん、
医学的にも、うん、多ければいいのかとか少ないとはダメとか言えないと。ただし平均は3000ですと、ワクチン打った人は。ということでもう藤田さんやられますって、1万円かかるんですけど、ああやりますと。やってですね、結果が来たら2回打ってるんですよ、
はい、
283ぐらいなんですよほぼないじゃんみたいな、2回打ってるのに。でちょうどその検査をやった3日後に僕コロナになったんですよ、
はい、
来た来たと、いいデータ持ってるぞって
なるほど。
それでまた先生に、先生、コロナになったんでまた定量検査やりたいんですよ、うんうん、いや藤田さん慌てないでいいと、
はいはい、
きっと相当今あるんで、うん、もうちょっと落ち着いてから来てくださいって、はい、で2月の20日頃コロナになったんで、うん、で3月で4月、4月、
はい、
ベトナム行くんで、で5月、3ヶ月後に行ったんですこの前、
うんうん、
で測ったら、はい、なんと2万超えてるんですよ。
2万、すごいですね。
100倍以上、
すごい戦闘能力ですよね。
そうですよ
そうですね、
すごいですよ。要はやっぱりコロナになっちゃうとやっぱり抗体が一気にドカーンと増えたんですよ ね、
はい、
で
そう、うん、
ここがまたこれだけで僕は終わらせないですよ、うん、はい、それで今度打ったじゃないですか、コロナになって2万になった後に3回目打ったんで、来週また測りに
行くと。
この2万がどう変化してるのか、
戦闘力がどうなってる、
戦闘力がさらに強化されてるのかどうかをですね、これが全部の数で、もうね、その銀座の先生、
うん、
藤田さんそうなんですか、うん、こういう患者さん初めて、患者じゃないんですけどみたいな、あ、はいはいはい、あそうですよねみたいな、だからもう先生興味津々なんです、ね、僕のそのあれを、うん、医学界に発表されるんじゃないかと、
まあ、データがないですからね、 今進行中のものですからね。
そうそう、僕はもうこれを自分のラジオ番組で言おうかなみたいな、
なるほど、
感じでございます。はい、はいはい、今週の歌ですけども、H レコード、株式会社平田のレコードレーベル所属の奥田舞子の猫になりたい。
I'm not afraid to die.
酒どころ伏見からお送りします。 FM845 藤田純の飲むしかないだろう。はい、そういうことで後半戦突入ですね。理事長、乾杯。
はい、乾杯。はい、乾杯。
結構いい感じで回ってきております。
うまい。
うまいっすね。アサヒスーパードライ。ドライ。ということで理事長、お元気でしたか、この2ヶ月、約2ヶ月。
はい、元気でしたけども、一ついわゆる脂肪の塊、
はいはいはい、
粉瘤とかアテロームというんですけども、はいはいはい、ちょっと背中に、
背中ね、
前からあって、それがめでたく破裂しまして。
破裂しちゃったんですか。
はいはい、破裂しまして、それで結構家で絞り出してたんですけども、なかなか治らずに近くのお医者さんで切ってもらって、
はいはいはい、
今もほぼ治りかけてます。
あ、そうですか。
はいはい、
破裂しちゃったんですか。
はい、
僕も昔あって、
はい、
腰が僕悪いじゃないですか、うん、で接骨院行った時に、はい、マッサージするんで脱いだら、うん、あれ普段なんか膨らんでるよここって言われて、うんうんうん、それがそれだったんです、はい、で僕の場合はもう病院行ったら、はい、これはもうすぐ取っちゃったとか言って、
うん、そうそうそう、
取ったんですけど、破裂しちゃったんですよね。理事長、痛かったですか。
そうそう、いやだから結構ね私のかみさんがそういうキュッと絞るの好きなんで、
痛いんですよ。女性っていらっしゃいますよ、そういう絞り系好きな人。
そうそうそう、絞り系、
ええ、
めっちゃその痛いんですけどね、脂肪が出たらあとは楽になるんですけども、
はいはいはい、
でもやっぱりちょっと可能して赤くなった場合は
ダメですよね。
切開して取ってちょっと抗生物質飲まないとダメでしたけども、それでもう今は ほぼほぼそれで絞りすぎて、切った後縫えませんと、皮膚がボロボロなんで、それでもう気づいて開いたままそこにガーゼを入れて、どうでしょうね、1週間ぐらいは交換とかしてましたね。3日に1回とか。
痛かったでしょ。
まあでも後からはどうもなかったですね。
そのシャワーとかは
ちょっと防水シートっていうのが
あって、防水シートね、
はいはい、それ貼ってもらってシャワーだけは使うことはできませんけども、シャワーはしてました。
あ、そうですか。
私のその知り合いの皮膚科の先生が言うには、やっぱりこの季節の変わり目に、そういう脂肪の塊が可能する人が多いんですって。やっぱりなんでか知らないんですけども、季節の変わり目がその脂肪の塊のとこが赤くなって可能する人が多いのでっていうことで。
僕手術したの6月ですね、やっぱり、うん、多分5月頃季節の変わり目で大きくなった感じ。
そうそうそうそう、なんかその月の引力なのか季節の何か知りませんけども、
あるんですよね。
あるんですよ、それは。それもまた身をもって調べてください社
長。自分のね。
そうそうそうそう、
そう、ね、自分がねサンプリングしてですね、自分をサンプリングしてちょっとやってみましょうかと思うんですけど、はいはい、実は私今年まだ花粉症続いてるんですよ。
あら、
長いんです。ヒノキは長いんです。
ヒノキは長いんですか。
まだ朝くしゃみしますから。ただまあ楽ですよ、
うん、
目とか、
うん、
だから本当ベトナムに行ってる間楽で、海外ないんで、帰ってきたと同時にもヒノキはね、本当僕だから杉もそうなんですけど、
はい、
杉よりもヒノキがきついんですよ、
ね、あ、そうなんですか。
でもそれを泣き言で言うと、実はもう全部反応する人がいて、
うん、
豚草から、稲から、
はいはいはい、
その人一年中花粉症なんですよね。
ねえ、
かわいそうです本当に。
そういう人が花屋さんやってるみたいなことありますよね、世の中で。意外と
猫アレルギーの人が猫飼ってたりとかありますからね、
はい、そうそうそうそう。いや、私の知り合いでわらぶきの屋ね、
はいはいはい、
のその職人に弟子入りして職人になったんですけども、そのわらアレルギーやっていうのが分かって今辞めてますからね、
はい、大変だったでしょうね、その方作業してて、
はいはいはい、
いろんなとこ腫れてきたりしてね。
そうそう、
あ、
いやでもほんまに笑い話ですけど本当に怖いですからね。
怖いっすよ、
アレルギーって。
アレルギーって、うん、だって心臓止まっちゃったりね、する可能性もありますから。
そうそうそう、だからお蕎麦とかね、お蕎麦アレルギーなんかでもきつい人は救急車で運ばれて人工呼吸器つけないと。
そうなんですよ、うん、蕎麦も危ないんですよね。
それでその本格的なお蕎麦屋さんでも茹でるお湯が蕎麦とうどんと同じお湯で使ってある場合はうどん注文してもそれでアレルギーが出ると言いますからね。
あ、そうなんですか、うん、
だからそのどのお湯で湯がいてるかっていうのを聞かんダメなんですって、そのアレルギーの人は。
あ、ダメなんですね。
うどん食べるんでも、うん、怖いですね。
以上アレルギーは
全然なかったんですけども、まあ 特に美人の女性にはアレルギーありますけども、
あ、
は
い、あそれちょっとどう反応すればいいか分からなくてああそうなんですね。
全然なかったんですけど、この前の4月に人間ドック受けて、はい、それでオプションでついてたんですよ、アレルゲンを、
は
い
は
い
ね、
またやっぱりあの本当に軽いですけども、杉とあのハウスダストには反応がありましたね。
ようこそじゃあようこそ
でもないと思ったんですけど、
ね、ようこそ花粉症の世界へ。ああそうですか、はい、いやなんか嬉しいですね、なんかお近づきになれた感じでもう年々ひどくなってくると思うんで
嫌やない
やすいません、
そう、
理事
長嬉しいです。ちょっと目がかゆいかなとかいうような感じがあったんですけどね。
なるほど飲むしかないだろう。それでは、頑張れ F7 のコーナーですね。伏見の商店街、はい、まあ、伏見の商店街ですよね。
はい、そうですね、
7商店街のお話ですけど、はい、なんか今日ニュースは理事長ございますか。
ね、例年あの7月の最終金曜日に、はい、あの夜店夜市というのをその7商店街合同でやってたんですよね、で今年はあの今現在はその検討中でしたけども、その7商店街で統一するんではなくて各商店街ができる範囲内でやりましょうねという方向で調整はしてます、う
ん
う
ん、なるほどね、
はい、
一斉にやるんですか7商店街で。
その日に一斉にやるんですけども、まあ、商店街としてはあの A 商店街はやる A、B 商店街やらないということになるかもしれませんけども、ちょっとその規模を小さくしてやろうかなと思ってますね。
抽選会とかなんかいろいろやるんですか。
そうですね、あの例えば大田水さんなんかはあの子供さんのゲーム、ゲームなんかを中心にやられますね。それ悩ましなんかはあの飲食を中心にやってるんで、そのあの屋台で食べるもんを売ってビールを売ってお酒を売ってとかいうことをしますけども、今年はどういう形でできるかなというのを ね、うん、考え中ですね。
微妙なね、うん、ところですよね。でもだいぶコロナもね、あの、うん、収まってきてるんだけど、やっぱりまだ学校とか、うん、そういうところはね、うん、出てきたりとかあるんですけど、でも2年前から比べたらもう全然、
そうですね、全然マシですし、あの、ね、コンサートとかの屋外での、うん、そういうイベントなんかどんどんやってますからね。
だからあのちょうど2年前の連合のゴールデンウィーク明けから結構どん底感がね出てきてたような気がしますけど、うん、
はい、
あの時は本当世の中絶望的な感じでしたけどね。
そうですね、本当にどこにも出られずに、だから緊急事態宣言というのは初めて
ありました
からね、経験しましたからね、2年前の4月5月ぐらいですね、だから街に誰も歩いてなくって。
そうなんですよ、
はい、
だからあの時覚えてるのがその私そうは言っても仕事の関係上東京行ったりしなきゃいけなかったんで、はいはいはい、八丈口から新幹線入るじゃないですか、うん、ホームに、
はい、
誰もいないんですもん、
うん、
でちょっと半年前まではもう修学旅行客とか、はい、あの旅行者とか、はい、インバウンドの人でもうね、うん、新幹線の改札の中なんか、はい、もうスーツケース持ってた人たちで、はい、もう溢れ返ってたじゃないですか、はい、誰もいないんですよ。
誰もいないね、
店も閉まってて、うん、だからそのあそこ入って改札入って私一人なんですよ、
うん、
でそのまんま電車車両乗ると、はい、新幹線乗ると一両に私しかいない
んです、うん、ね、そういうことありましたね。
貸し切りみたいな、いやそんなことじゃないですけど、うん、そんぐらいな。
そうですね、
あんな光景多分もうこれから先は見ることできないと思うんですよね。そうですね、
もう映画の世界ですよね。
映画の世界ですよ、ね、でそのまま東京着いて東京駅でその例えば山手線乗ってもホームに誰もいないんですよ、
うん、
多分あれも本当に映画の世界。
そうですね、
あんな東京駅多分見ることも二度とないんじゃないかなと思って、ね、貴重、まあ貴重な体験はできましたけどね。
そうですよね。
で、すんごいこうね、あのそういう2年間があってもう結構まあその世の中の決められた範囲内でお酒は飲んでたんですけど、うん、コロナにかからずに、
はい、
でだいぶこう良くなってきてコロナにかかっちゃったみたいな感じなんですけど、うん、理事長かかってないですね。
かかってないですね、多分。
日本ってかかってない人多いですよね、
うん、今度もう、ね、数がもう桁違いに少ないですからね日本はね。
実はうちの会社、はい、ベトナムの会社行って、はい、何パーセントうちの会社でコロナかかったのって言ったら、はい、75%。
あら、まあ、それはそれで集団免疫のね。
そうなんですよ、うん、でうち多いのかなと思って、はい、お客さんの会社行ったら、はい、あうち90よ。
あ、
だからベトナムは1月から3月までで一気にみんな感染して一気に集団免疫できちゃったんでめっちゃ安全な国になっちゃいました。
なるほどね、
そういうこともあるんだなと思って、うん、だから
何がいいのか、コロナ対策何がいいのかっていうのが本当わかんないなっていうのが今回の感想、
ね、そうそう、だからもう経験してないので、まあ普通の病気だったら一回かかったら免疫ができるんですけども、このコロナ COVID-19 っていうのは一回かかってもまた免疫が落ちていくということで2回も3回もしてるんですけども、うん、それが何がほんまかわからないですね。
ねえ、うん、来月は理事長、はい、ぜひコロナによって変わった、はいはいこと、はい、変わらなかったことについてお話しさせていただければと。
わかりました。
今月もありがとうございました。
ありがとうございました。
藤田純の飲むしかないだろう。酒どころ伏見からお送りしています。
行こう。グループ企業の代表なんだけどシンガーソングライター、さらにはラジオパーソナリティまでこなしちゃう不思議な男の YouTube チャンネル、藤田純の行くしかないだろう。食べたり飲んだり歌ったり語ったりこけたり滑ったり頑張る社長をどうぞご覧ください。
京都伏見にあります FM845 からお送りしてます藤田純の飲むしかないだろう。飲むしかないだろう。
はい、そういうことで理事長、今週もありがとうございました、はい、
ありがとうございました、はい、
すごい楽しくお話しさせていただいて、はいはい、やっぱりこういいっす ね趣味、
ありがとうございます、まあ、リアルでねこの FM845 の、ねね、スタジオで喋るっていうのはいいですよね。
しかも今日大きい方の部屋で、はい、涼しい方の部屋なんで、はいはいはい、すごくビールも美味しいし ね最高です ねここやっぱり ね、
はいはい、
でも本当ここへこのスタジオに来て、うん、日本に帰ってきたな感が増しましたね。
あ、いいですよね、はい、
まあ、OBC の方では、はい、もう日本を取らせていただいたんですけど、はいはい、やっぱりここにも帰ってきてですね、はい、日本帰ってきたなっていう感じで、そう言いながら今クラクラしてますけどねスーパードライなかなか効きます ね明るい時のスーパードライは
もう最後にはやっぱり餃子の富士ですよね
あそこのねベーコンエッグがねたまんないんですよ ねおばちゃん、
そう、私あんまり行かないと通りで私のかみさんに会うたらこの子どうしたはんねんとか聞かはるんですよ。
いやだから、ね、あそこの お母さん的にはもう理事長のことね、はい、子供みたいな感じなんじゃないですか。
そうですか ね、まあ、営業しはるんでしょう ね
魅力的な店が多い、大手筋さん、はい、苗町さん、はい、龍馬通りさんですね。
ありがとうございます。
私藤田純帰ってまいりました、はい、ということでまた来月よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
勇気すらなくて本当にダメ。